ディボーション TV をご覧の皆様、主イエスキリストのお名前によってご挨拶を申し上げます。新型コロナウイルスの影響や様々な問題で今世界は混乱の中にあります。こんな時だからこそ、私たちはイエスキリストにより頼み、福音を伝えていくものとなりたいと思います。今日は使徒の働き8章26節から40節を見てまいりましょう。
使徒の働き8章26節から40節。さて、主の使いがピリポに言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。そこは荒野である。そこでピリポは立って出かけた。すると見よ、そこにエチオピア人の女王、神だけの高官で、女王の全財産を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り、帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。御霊がピリポに、近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることがわかりますか?と言った。するとその人は、導いてくれる人がいなければどうしてわかるでしょうか?と答えた。そして馬車に乗って一緒に座るようピリポに頼んだ。ピリポは口を開き、この聖書の箇所から始めてイエスの福音を彼に伝えた。道を進んでいくうちに水のある場所に来たので宦官は言った。見てください。水があります。私がバプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。そして馬車を止めるように命じた。ピリポと宦官は二人とも水の中に降りていき、ピリポが宦官にバプテスマを授けた。
ステパノの殉教を通して起こった迫害によって、人々は散らされていきました。使徒の働き一章八節にある通りのことが起こったのでした。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。福音が拡大していくとき、しばしば悲劇と思えることが起こります。しかし主はそういうことを通してクリスチャンを目覚めさせ、落胆するよりも立ち上がって外へ出ていくように促されます。今日の箇所でのこの出来事もその一つだと言えます。ピリポはエルサレム教会の執事の一人であり、信仰と聖霊に満ちた人でした。彼はサマリアにおいて福音を伝え、その後、聖霊に促されてガザへの道へと導かれました。そこに一台の馬車が通りかかりました。エチオピアの女王の高官で、全財産を管理していた宦官が馬車に乗って国に帰るところでした。彼は聖書の神を信じていて、エルサレムに礼拝に行った帰りだとあります。この宦官は、イザヤ書53章を読んでいるところでした。御霊がピリポを導かれたので、彼は宦官の馬車に乗って、この箇所から始めてイエスの福音を伝えたのです。ローマ人への手紙10章14節にはこうあります。聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか?述べ伝える人がいなければ、どのようにして聞くのでしょうか。使わされることがなければ、どのようにして述べ伝えるのでしょうか。とあるように、聞いたことがなければ信じようがありません。御霊はこの宦官を見出し、彼が福音を聞くことができるようにピリポを使わされたのです。私たちも 御霊に導いていただきましょう。そして御霊が導かれたなら、躊躇することなく行動に移し、大胆にイエス様の福音を伝えましょう。必ずしも相手がそれで信じるとは限りません。しかし、大切なのはまず福音を伝えることなのです。聖霊のアレンジは完璧だったと言えます。エチオピアの宦官の馬車が通るタイミング、彼がイザヤ書53章を朗読していたということ、そして何より、宦官が聖書の神を信じていて、エルサレムで礼拝した帰りであり、彼がイエスを信じたとき、そこに水があったということ、すべてが整っています。同じように私たちが御霊に従うなら、最も良い状況で福音を伝えることができると信じます。宦官は、イエスが救い主であることを受け入れました。そして、水があるところを通りかかりました。彼は、見てください、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか?とピリポに聞いたので、ピリポは了承し、宦官にバプテスマを施したのでした。イエス様による大宣教命令と言われる、マタイによる福音書28章19節の通りです。ですからあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。父子、聖霊の名によって彼らにバプテスマを授けなさいとあります。時々イエス・キリストは信じているけど、バプテスマは受けていないという方にお会いすることがあります。どうしてバプテスマ、洗礼を受けないのですかとお聞きすると、多くの方が同じようなことをおっしゃいます。私はバプテスマを受けるほど信じることができていないと。何年も、あるいは何十年も、求道者で、最近バプテスマを受けた方々よりもずっと熟練したクリスチャン生活を送っておられると言える方々だと思います。その方々に強くいつもお勧めするのは、ぜひバプテスマ、洗礼を受けてくださいということです。100% 理解し、信じている必要はありません。このエチオピアの宦官は立派なユダヤ教徒だったかもしれませんが、クリスチャンとして歩むことについては何も知りませんでした。以前、私の友人のアメリカ人牧師が日本に宣教師としてやってきました。しばらく伝道しても誰も信じないばかりか、バプテスマを受けない、そういう状態が続きました。ある時、イエス・キリストを信じているのではないかという男性、伝道してきた男性に、どうして信じないの?どうして洗礼を受けないの?と聞きました。そしてあなたはどれぐらいイエス様を信じていますか?と尋ねました。その日本人の男性は 80% ぐらい信じていると言ったそうです。宣教師は目を丸くして、それならあなたは十分信じていますよ。一般的なクリスチャンよりもずっと信じていると思いますと答えたそうです。それで、彼はイエス様を信じ、洗礼バプテスマを受けたそうです。しばしば私たちは完全主義に陥ってしまっていないでしょうか。すべて理解しなければクリスチャンになれない。バプテスマ、洗礼を受けることできない。そのように思ってはいないでしょうか。この世界中、どんなクリスチャンでも、すべてを理解している人は一人もいないと思います。ですから、それを願って、バプテスマを躊躇している、イエス様を信じることを躊躇しているなら、それは、その時は永遠に来ないのです。一方、このエチオピアの宦官はそうではありませんでした。バプテスマは、信仰の目的地ではなくて、出発点なのだということを覚えなければなりません。私自身がイエス・キリストを信じたのは高校2年生の時でした。友人が私を教会に導いて、そこでイエス・キリストを信じました。信じたらバプテスマを受けるのだと聞いて、バプテスマの準備クラスに出席しました。そのクラスの最後にこの箇所を 読んだんですね。この箇所を読んで、あなたは本当にこのバプテスマ洗礼を受ける決心がありますかと聞かれました。私は一瞬覚悟が揺らぎました。私はクリスチャンホームで生まれたのではありません。自分の家では最初のクリスチャンになる、そのような時でした。けれどももう一度私は固い決心をし直して、はい、信じますと答えてバプテスマを受けたのでした。もしバプテスマを躊躇しておられるなら、あの宦官の目の前にあったように、私の目の前に水があります。教会の牧師にご相談になって、ぜひバプテスマを受けてください。私たちの教会でバプテスマを受けた方が、幾度に、いえ、ほとんど同じことをおっしゃることがとても印象的です。水から上がってきたとき、彼は本当に同じことを言うんですね。それは、ああ、すっきりしたと言われます。不思議ですね。本当にそれはそこまでいろいろな迷いがある、戦いがある、バプテスマを受ける、洗礼を受けるということはもう後戻りできない。この日本でクリスチャンになることは、そしてクリスチャン生活を送ることは簡単ではない。そのようなことをずっと迷って戦ってこられた、そして洗礼を受けた方々がみんなすっきりしたっておっしゃるんですね。それは心の問題だけではないと思うんですね。それは本当に霊が生まれ変わっていく瞬間、それを私たちは見て、私たち牧師にとって最も素晴らしい瞬間の一つであると思います。今日私たちは御霊に聞き、あのピリポのように導きに従って行動する決意があるでしょうか。福音を伝え、バプテスマへと導くことができると信じるでしょうか。また、バプテスマを受ける決心をするでしょうか。私たちは共にイエス・キリストに従って素晴らしい主の栄光を見ようではありませんか。今この場所に留まっていては見ることができない。ピリポにあそこに行きなさいと言われて従って、そしてまたエチオピアの宦官がそれに応えたように、私たちが御霊に従うときに素晴らしい主の栄光リバイバルを見ることができるということを心から信じております。皆様の上に主イエスキリストの恵みと祝福、そして御霊による素晴らしい導きと栄光がとどまりますよう心からお祈りいたします。天の父なる神様、あなたはピリポを導かれて、エチオピアの宦官が聖書を読むその馬車へと導かれました。イエスキリストを信じバプテスマを受けるように導かれました。私たちもそうでありたいと願っております。どうぞ私たち一人一人、これをご覧になっている方々一人一人を力づけお導きください。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。主の祝福が豊かにありますように。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に 9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。